自分に自信をつける30の方法。その1、自信をつけるということは自分を信じるということ。自信をつけるためにはまずどうすればいいのでしょうか。まず自信という字を読んでみましょう。自信という字は自分を信じると書きます。自信をつけるということはどれだけ自分を信じることができるかということです。自分を信じることができるほど自信がついているということです。自分を信じるための方法はたくさんあります。例えば結果です。テストや試合で実際の結果を出していくと本人の自信になります。自分はどこまでできるんだと結果を出したことで実力に自信を持つことができるようになります。例えばうまくいかなくてもうまくいったところまで考えましょう。できなかったところよりできたところになります。自分の実力が見えてきます。少しずつやり時間のかかることです。これが本人の自信につながっていくのです。まず自分を信じることができるようになりましょう。自信をつけるための最初の一歩です。できるはずだと自分の考えを信じる。自分に自信をつける30の方法。その2、頭ではなく体で覚えると自信がつく。自信をつけるために大切なことは頭ではなく体で覚えることです。頭で覚えたことは忘れやすく動きに時間がかかるという特徴があります。それに対して体で覚えたことはとっさの時に無意識に動いてしまい、なおかつ動きが速い特徴があります。例えば、プログラムです。私は最初、プログラムさんと頭で考えながらやっていました。ここに動いたのでしたら、手を動かして、と考えながらのプレイでしたら、ぎこちなく動きも遅かったのです。それが両を動かすと、いつの間にか体が勝手に動き始めました。私の場合、何かを特別にやったわけではありません。ただ、ひたすら両を動かしていただけです。そうすることで、体の動きを覚えてしまっていたのです。今では話しながら歩きながら、それも速いスピードで行うことができるようになりました。体が勝手に動きますから、いつでも動くことができる自信があります。友人に頭でどう考えてやっているの?と聞かれたことが何度もあります。私はいつも何も考えていないよと答えています。本当に何も考えていないのです。体が勝手に動くのです。これは人が歩くのと同じ感覚です。人が歩くとき何も考えずに歩きます。たくさん歩いて体が覚えてしまっているのです。自信をつけるときはとにかくまず両を動かしましょう。両を動かすことで動きが体に染みついてきます。自信をつけるためにはただたくさん両を動かしていただけたらよかったです。覚えるときは頭ではなく体に染み込ませる。自分に自信をつける30の方法。その3、仲間がいると自信がつく。私は留学時代ある友人と留学生活の悩みについてと話し合ったことがあります。そのとき私はすでに留学3年目になった時期であり、海外の生活には戻れていました。むしろ万年状態であったくらいです。相手の友人もすでに留学は3年ほど経験しています。最初は英語の不自由であんなに大変な毎日だったのに慣れてしまったのはなぜなのかと話し合ったことがありました。最初は英語に慣れてきたからだと思っていました。しかし、改めて考えるとさらに大切なことに気づきました。英語の中よりただ同じ留学生の友人が増えるについて強くなっていただけです。自分と同じ境遇の人がたくさんいるんだと友人が増えていくにつれ安心できるのです。これが私の心の安定に大きく影響しました。大変なにやっているのは自分だけではないとした瞬間から自信がついています。もう少し頑張ろう。そう思うのです。人生はなんと楽しいのでしょう。あることさかった留学生たちも友人が増えただけになったのです。仲間がいる中で遠藤千葉です。失敗や大変な経験があっても他のみんなも同じだと自分の心に自信がついてきます。スポーツにしろ、受験にしろ、仕事にしろ、自信をつけるために大切なことは仲間を見つけることです。苦しんでいるのは一人ではないと思うので、もう少し頑張ろうと力が投げているのです。つらい状況を共有できる友人を作る。自分に自信をつける30の方法。その4、自分の本当の実力を見つけると自信がつく。自信は自分の実力が身についているのに比例して大きくなります。実力は自分の本当の力です。地位や肩書き、お金がその本人の実力ではなく、今、手段の状態でどれだけできるかが実際の力です。例えば、組織に入っている人が動きやすいパターンです。大企業に勤めていると、名刺を差し出しただけで、自分に行くことも、このようにみんな態度を変えます。もし、公務員さんのインドがなければ、彼は単なるおじさんになります。本当に強いのは生産たくさんです。一つの武器を持っていない状態から相手の武器を前に行くのが相手を教えていきます。公務員さんはインドに頼っています。インドは彼の実力ではありません。ただの方なんです。インドがないと、割と正解できないのは本人の実力とは違うのです。時代的に行くことも、では最後には公務員さんは生産たくさん並べて、一気に泣きたくなります。実際の実力を割っているのは生産それに対し、コモさんはインドという形に割っています。インドを差し出されて、今の態度が急変することになっているのです。自信のある人は自分の本当の実力を持った人です。そのためにも、今持っている名刺や肩書きを見直しましょう。あなたの友人はあなたではなく、あなたの地位や肩書きやお金に集まっているだけかもしれません。自信にしている人は自分の本当の実力を見つけている人のことなんです。自分の本当の実力を見つける。自分に自信をつける30の方法。その後、自己経験すると他が天国に見えてくる。自分のお金で免疫ができる。自信をつけるためには、まず幸いが経験することが大切です。以上、自己経験すると他が天国に見えてきます。昔の自己と比べれば、今の状態は大したことないと思っているのです。私の留学時代最初の自己はコストファミリーとの関係でした。初めての生活はまずアメリカの家族と始めるといろいろ助けてくれたらよかったと思っていました。そもそもこれがなかったのです。言葉もアメリカの文化もリファースもわからない状態ならアメリカの家族の中に取り込むのは大きなストレスでした。毎日どうしていいのか、どう話せばいいのか、どうやればいいのかわからないことが多いために学ぶことが多かったのです。しかし、そのおかげで最初のコストファミリーとの1ヶ月で私は大きな自信をつけることができました。その後、友人との同居や一人暮らしなども経験しましたが、その時の苦しさに比べれば大したことはありません。最初に自分になることで一気に免疫がつきます。そうすることで、その後に最高になっても、大概だけの精神的な強さが身につくのです。それが自信です。自信をつけるには、まず幸いが始めると大変ですが、その代わり強くなるのです。最悪の状況から始める。自分に自信をつける30の方法。その6、自信のある人は自分の弱点をよく分かっている。自信のある人といえばどんな人を想像しますか?やはり何でもできるスーパーマンのような人物を想像するのではないでしょうか?何の弱点のない人や様子を思い浮かべることでしょう?もちろん、克服できる弱点なら早く克服した方がいいでしょう。しかし、それはあくまで理想です。弱点のない人はいません。また、克服できない弱点は誰でもあるものです。克服できない弱点があるのは悪いことではありません。弱点があると周りの人に笑われたり、嫌されたりするかもしれませんが、気にしなくてもいいです。自信のある人ももちろん、克服できない致命的な弱点があります。では、何が違うのかというと、自分の弱点がよく分かっている点です。大切なことは弱点のあるです。弱点が分かっているからこそ、前もって対策を立てることができます。あらかじめ、大体時間を入れたりできるのです。例えば、自分にとって苦手な勉強の科目が分かっていれば、受験で相談なくなし、大体な学校を入れます。食べない食事があれば、そういう食事をすればいいのです。苦手な仕事の分野があれば、その分野の仕事をすればいいのです。付き合いにくい友人の周囲が分かっていれば、トラブルを全然防ぐことができるでしょう。そうした予防策が、かえって大きな自信を持つことになるのです。慌てずこまらない道を確実に進むことができるのです。克服しようのない自分の弱点をあらかじめ把握しておく。自分に自信をつける30の方法。その7、日々の成長に自信がつく。日記をつけると成長が見えてくる。私は19歳の頃からずっと日記をつけ続けています。最初のきっかけはちょうど留学前でしたが、留学の間の成長を知るという意味を持って始めました。当初の予定通り留学を始める前から終わりまで1日間も欠かさず日記を続けました。これは自分でも驚いています。自分がやればできるんだという自信がつきます。日記は留学中のすべての経験を積み重ねて話しています。後から自分を振り返ると夏休みのような一瞬に感じられますが、日記を見るとそこには毎日が残されています。私にとってこの日記のおかげで大きな自信がついているのです。日記は他人には単なる本ですが、私にとってこれはお守りになっています。成長記録というお守りです。だからいつも大切に持っています。もう日記をつけ始めて5年ですが、最初はただの本が今では私に自信をつけさせてくれるお守りになっているのです。成長が目に見えるような記録をつける。自分に自信をつける30の方法。その8、自分の現在地がわからないと自信が持てない。全体を知ると自信が持てる。初めて苦しいというのは不安なのです。どこに何があるかわからず、今自分のところにいるのかわからず、自信が持てません。私が留学でロサンゼルスに行った時も最初はどこに何があるかわからず、とても不安でした。24時間前のようなものです。コストファミリーの家に飛びつくのがやっとです。自分が今全体地の中のどの辺にいるのかわからなかったのです。周りから見れば私はなんとびっくりしながら歩いていたことでしょう。わずかに自信もありません。これを解決することはまず全体地を頭に入れることです。頭の中にまずロサンゼルスの全体地を書き込んだのを覚えています。コストファミリーの家で私が一番熱心にいたのが地図上です。私が地図に釘付けになっている姿はコストには不気味に映ったことでしょう。この地図のおかげでまず全体が重ねてきました。私が前に乗った場所がしっかり地図に乗っていることで安心しました。自分の足で行くことでしっかり頭の中に入ったときには自信を持ってロサンゼルスを歩くことができました。全体を知ると自分の現在地の中で自信が持てるのです。自信のある人は助けてくださいと言える人だ。自信のある人は一人では何もできないことを知っています。それが見れば人間なんてただの点です。その点が一生でできることには限界があります。頭のいい点は点を集めます。たった一つの点が小さいから点を集めればいいのです。どんどん点が大きになります。点を集める者を助けてもらえる者だと呼びます。自信をつけるためにはまず助けてもらえる者を見つけましょう。助けてもらえるにはシンプルな人がいるようになるだけでいいのです。助けてくださいです。自信のある人と逆に争いしていません。自分一人では弱いことを知っています。自分は何でもできると思うのではなく、自分は弱いことを知っていて助けてくださいと言う人が最後には強くなります。困った時はすなわに助けてくださいと言えるようになる。 自分に自信をつける30の方法。その10、自信のある人はゴリまではっきり生きる人だ。自信のある人は決まってゴリまではっきり生きます。自分はしたいのか、したくないのか、できるのか、できないのか、意思をはっきり生きる人です。心の中ではっきりした答えが出ていますが、大きな声ではっきり言えるのです。たとえできないことでも、できないことに自信のある人はできませんとはっきり言います。アメリカ人はできないことはできないとはっきり言います。ユダヤ時代に出席していた人もたくさんのアメリカ人がいました。イエスと脳がはっきりしているため話が進みやすかったです。授業でわからないことがあれば、堂々とわからないと言っています。時は脳が痛いと言って、堂々と授業を抜け出す人もいました。これらにはっきり言ってくれると本人の案内もはっきり見えてきます。アメリカ人も言って思ったことは、自信のある人と生きるということです。ゴリまでしっかり発音します。自信のある人はゴリまではっきり生きる人なのです。ゴリまではっきり生きる。自分に自信をつける30の方法。その11、自信のある人は笑顔で自信を表現する。自信のある人は自信があるとは言いません。自信があるということは、自信のない人が強がっているときに口にすることです。本当に自信のある人は笑顔で表現します。顔が心に笑顔になるという話です。完全にマスターできている人は大きな自信ないがとして心でしまうのです。現役を引退した奈良島監督はよく笑っています。自分の賞を通じて野球を残党したという自信が泣いています。初めて、プレスションの笑顔で優しくするところに奈良島監督の野球人生が現れています。自分の野球に対する自信が笑顔で出てきてしまうのです。テレビで現役を引退した人がよく出演されていますが、みんなよく笑っているのはそんな自信が浮かんでいるからです。本当に自信のある人は自信がありますと、まず笑顔で笑っている人なのです。自信がなくても笑顔になる。自分に自信をつける30の方法、その12、なんとかなると笑えば自信が出てくる。自信なしのです。よく聞かれることなのですが、私は何らかの英語なんて話せません。英語は何もないのです。しかし、積み始めて何年か経つと、外国の英語のように見つけた自分が嘘のように信じています。理由は簡単です。何とかなるということが分かってきたからです。実はアメリカで生活するために英語が必要だというと、そういうわけでもないのです。耳と耳など英語を話せなくても何とか生活ができます。もちろん英語を話せないとトラブルだらけになるでしょう。私もトラブルだらけでした。毎日あんなトラブル、こんなトラブルと何か問題が襲いかかってきました。それでも私は生きている。それを一言で言い表すと何とかなる意味なのです。私は留学生でも英語を話せない人がアメリカ4年も5年も住んでいます。それでも本人は平然としています。何とかなるということで自信がついているのです。留学生の他の人より堂々としているのは英語を話せるからではありません。トラブルが起こっても死ぬことはない。何とかなると知っているからです。私の留学中でも留学生同士の会話でよく何とかなるでしょうということを耳にしました。これは私の気づきにもなってしまいました。最悪の状況は何とかなると信じて強気になる。自分に自信をつける30の方法。その13、やらないことをやることが大切。やらなくやってしまえば自信がつく。自信をつけるにはとにかくできるだけのことをしてしまいましょう。自分にとって必要なことをすべてやり切ったときは必要以上に心配しなくてもいいのです。あとは堂々としていいのです。やり残したことがあると気になり落ち着きません。私は高校生の頃全国一斉試験がありました。毎回コースワークのために一生懸命勉強していました。高校の勉強は少しやらないようにどこまでやっても次ができます。試験官に頼りはないのですが、この問題を進めれば終わりないのです。それでも私はやりたいことをやっていつも試験に臨みました。たとえ成績が悪くても私はやりたいことをやったので堂々とできます。それでいつも試験を受けるときは堂々としていたのです。自信をつけるためにはやりたいことをやらないのです。やりたいことをやってしまう。自分に自信をつける30の方法。その14、たった一つでいい。得意なことを一つ見せると自信がつく。人生は不思議なことにうまくいくときはどんどんうまくいきます。こんな思いより、将棋のようにどんどんうまくいき始めます。どんどんうまく人生を人たちに共通することは得意なことであることです。自信を持った得意なことが一つあるだけで、その人の人生が大きく変わります。これは何でも構いません。たった一つ、これだけは誰にも負けないという得意なことを申しましょう。得意なことを持つ人はどんどん強くなります。私の友人でシステムエンジニアを教えます。私はある時その人に聞いてみました。なぜシステムエンジニアになろうと思ったんですか。シンプルな答えが返ってきました。自分にはこれしか長所がないから。詳しく話を聞いてみると、小さい頃からコンピューターなしでずっとパソコン付きの生活を送っていたと言います。おかげでコンピューターでは自信を持っているのです。この業界だったらまだせ。胸を張っている姿は自信に満ち溢れていました。彼はコンピューターだけが得意だったのですが、長所を生かして彼を専門性を上げていく姿は、こんな将棋直しのようです。誰もこれも得意を挟む必要はありません。たった一つでいいのです。一つでも自信のある得意なことがあるだけで、もっと大きな自信が湧いてくるようになるのです。得意なことを一つは持つ。自分に自信をつける30の方法。その15、自信がなくなったら本当の自信をつける30。人は自分の許容量を超えるものを見せたとき、自信をなくしてしまいます。今自分がいかに小さいから笑ってしまい、自信をなくして落ち込んでしまうのです。それだけそういうものを見せて自信が出たということは、自分の器が人前に大きくなったということです。世間知らずから抜け出せたということです。いかに自分の考えが小さいからあるようになり、より広く深く大きな瞬間世界を見ることができるようになったということです。実はここからがようやくスタートなのです。自分は自信があると思っていたけど、思ったより自分が小さいことがあり、自信がなくなる。ここが本当のスタートなのです。一度落ち込んでしまえば、あとは上になる一方です。自分の世界が広くなったということは、これらはより先を見据えて対策を練ることができるということです。自信がなくなってしまったことこそ本当の自信を捨てるチャンスなのです。落ち込み続けず、上がってきた人間の自信というのは、今度こそ本当の自信なのです。以上、自信をなくしてみる。自分に自信を捨てる30の方法、その16、ご学習ことは前からかけた時間に入れず。自信は少しずつ身につけているのです。小さな自信ならすぐ身につけることができます。日頃からの練習をコツコツ積み重ねることです。練習をしているようになったこと、勉強して問題が解けるようになったことなどです。小さな自信の積み重ねが大きな自信に変わります。大きな自信には時間がかかるのです。時間をかけたらいいのです。じっくり時間をかけた分は成績になります。じっくり腰を据えて勉強して学んだ分、体の一部になるのです。例えば、語学の習得です。早く覚えたいと思うと、かえって焦りが大きくなりうまくいきません。語学に近道はありません。まず単語を覚えたり、熟語を覚えたりすることが必要です。一つ単語を覚えることで一つ自信がつきます。一つ熟語を覚えることでまた一つ自信がつきます。その繰り返しです。何百何千何万の小さな自信を積み重ねながら少しずつ自信を大きくさせていきます。読むだけではありません。書いたり書かしたり聞けたりする必要があります。ご覧の仕事には長い時間がかかりますが、身につけるは忘れにくくなります。身につけるは時間がかかりますが、じっくり腰を据えて学ぶことでよく身につくようになります。ゆっくり時間をかけようと思うことで本当の実力が身につけられます。英語が一つに入れた大きな自信はそう簡単には忘れません。長期間海外留学をしていても僕を忘れないと同じです。苦労した勉強と思いのエピソードと共に記憶され定着します。時間をかけた分だけ忘れにくくなるなと考えましょう。ゆっくり時間をかけようと考える。自分に自信をつける30の方法。その17、自信はつけるだけではない。自信はいただくものでもある。自信はつけるだけだと思っている人がいます。確かに自信はつけるものですが、つけるだけではありません。いただくものでもあります。自分の自信は自分で手に入れた自信ではなく、実は他の人からもいただくものであることに気づきましょう。私が今このようにパソコンや英語やいろいろな経験をさせてもらっているのは私だけの力ではありません。むしろ私の周りにいる人たちの力のおかげです。例えば、両親や友人、先生たちです。両親からのサポートのおかげ、友人からの応援のおかげ、先生からの教えのおかげ、そんなたくさんの人たちのおかげで今自分の自信があることに気づくことが大切です。自信をつけるのが難しくなってきたら、誰かに自信をいただきましょう。友人の応援のおかげで自信がいただけるものなのです。他人から自信をいただく。自分に自信をつける30の方法、その18、自信をつけるためには何だけでいい。自信をつけるためには簡単なことがあります。料理、弁当、仕事、車の運転など、自信をつけるためには誰だけで簡単に自信をつけることができます。自信のところ、自信の正体とは慣れです。どれだけたくさん経験して、どれだけ慣れてしまうかが大切です。みんな自信の世界と言いますが、堅苦しい表現で慣れてしまいがちです。難しく考える必要はありません。ただ、慣れるだけでいいのです。まず、慣れることから始めようと考えると、一気に肩の力を抜いて、気軽に行動できます。慣れるだけなら、じゃあ私もできるかも。とりあえずやってみよう。と、軽く始めることができます。実際、慣れるだけで自信がつくものです。自信をつけるためには、まず慣れることから始めましょう。まずは、慣れる。自分に自信をつける30の方法、その19、自信をつけるために早い時から早く行動しましょう。自信の正体とは慣れです。どれだけ慣れてしまうかで、身につく自信の大きさも変わってきます。慣れるためのコツがあります。早くに早くです。早くと早くとは意味が違います。早くというのは時間がないということです。40代から始めるより30代で始めることがいいです。30代より20代で始めることがいいです。人生は無限ではありません。だから生きている時間内でできるだけ早い時から始めた人の方が早くなることができます。もう一つの早くとはスピードのことです。一つの作業を終わらせるのに60分より50分でできる方がいいです。50分より40分で終わらせる方がいいです。早くすることは素直そうですが、実はそうでもないのです。早くすると集中力がついてきます。早くすることは人間は集中力になるような仕組みになっています。早い時に早くなすことで集中しながら量を経験する。これらに理想的な大きな量をすることです。大きな内在でしてしまえば、いつの間にかあなたは大きな自信を手に入れています。 早い時期から早くこなして慣れてしまう。自分に自信を捨てる30の方法。その20、他の人には招きない個性が自信に結びつく。自分は変わっている、変だと思っている人ほど自信を持って構いません。自分本人でさえ私はおかしい、変だと思えるぐらいのキャラクターな人です。数少ないという希少価値があります。みんなと同じでは競争になってしまいますが、あなた一人だけの個性が勝利価値になってきます。まさに独創状態。これが大きな自信を持たせてくれます。例えば高校の受験勉強ではみんな同じ答えを出すことができるように教育されます。これは競争です。抜いてやる。抜かれてないものか。競争によってストレスに苦しみます。みんなと同じ家庭に入ることでその家庭内で自分になってしまうのです。自信を捨てるためには自分だけの個性を持つことが大切です。私の実家の下にはミカサというメニューを扱ったお店があります。このお店の味は独特です。例えば焼きそばは今まで味わったことのないかった味の焼きそばなのです。特別な香辛料を使っているようです。癖のある好き嫌いがはっきり言われることでしょう。その味に夢中になれば常連客になります。私の家族は全員夢中になってしまいました。このお店の常連客になっています。焼きそばはどの店でも定番のメニューですが、それに独自の個性を加えることでとても寂しさを語っているようです。自分は変わっていると思うなら他の寂しさを語るチャンスです。みんな同じように日本では一人だけ自分の性を決めています。自分が他の人と違うと感じれば自信を持っているのです。変わった人間になる。自分に自信を捨てる30の方法、その11、大切なことは物より経験です。物は物の神があります。たくさんなっては物がない行動力も鈍くなります。物はなくなってしまうこともあります。私は物より経験を大切にするようにしています。物はなくなっても経験はなくなりません。一度経験してしまったら、もうですことはできない指揮者として私の頭の中で一生輝き続けます。これは重いです。私が自分に自信があるのは物を持っているからです。物という重みではなく、経験という重みなのです。重みのおかげであるときは行動力を与え、あるときは悲しみやすい、あるときは頑張り続けるやることをさせてくれます。話に動いたりしない重みですが、このおかげで今この瞬間でさえ私にこの価値を勇者を与えてくれます。私の自信はそんな経験という重みによって湧いているのです。経験という重みを持つ。自分に自信を捨てる30の方法、その12、大切なことは迷うこと。後ろから迷うには何が簡単にできる。私は安全免許を取得するため、教習所に通っていたときのことです。教習所の下段校舎、神にアドバイスをされたことがあります。車の運転中、前の車を通っていない。上手に運転する車が前を走っていれば、観察して運転の仕方を学びなさいということです。運転が前には前で走るように後ろで走る方が伝統ができると言われています。先頭を走る車は前の景色しか見えません。先頭の車が組んだら後ろの車を覗かれては、動きの観察に限界があります。それに対して、後ろの車からは前の車が見えます。後ろから前の車を観察すれば、前の車の動きの姿勢がパターンが見えてきます。相手と同じ実力を持ちたいれば、後ろから前の動きを見せられて、良い同じ実力を習得できるのです。自信を捨てるためには、まず後ろから前を追いかけましょう。前の車にきちんと注意を向けることで、交通事故を防ぐ意味もあります。また、運転技術のデータを防ぐ意味もあることです。アクセルやブレーキのタイミングや鍵の前のようです。手こんな何かと探す習慣が大切です。車を走っているとき、ボッと前の車を見ないのです。目の前を走っている車が参考になるかもしれません。一人さらしいどこも見つけてしまえば、前を進められるのです。上級者の動きを参考にすれば、技術の習得も早くなるのです。うまく教習を見て参考にする。自分に自信を捨てる30の方法、その13、秘密を全部探し出してしまうと自信が戻ってくる。自信は手に入れるだけではありません。取り戻すものです。最初は自信があったのに、だんだんなくなってきたのは、貧乏や悩みに殴れていったからです。その貧乏、悩みをまず書き出してしまうと、最初にあった自信を取り戻せます。私が留学生だったと、中国のクラスを取っていました。中国のクラスの先生は教えるのが上手でした。生徒には中国語で話して、わからないことがあっても、うまく説明をしてくれます。このクラスの特徴は、中国語でプライベートを話さなければいけないことです。先生は生徒がやっているのに全然気づいていません。もちろん、私も中国語でどんどんプライベートの説明を始めました。個人的なことも全て中国語で答えてはなりません。これが恥ずかしいのです。恥ずかしいのは中国語で話すことではなく、プライベートのことを話すことです。他の生徒たちの前で中国語でプライベートを話すというのは、貧乏を開けてしまう瞬間です。もう中国語のクラスではありません。私が話すときは、クラス中心に入ったり、私のプライベート話に耳を傾けます。この恥ずかしさは辛かった。私の先頭は中国語です。だから先頭からも上までの現年間を通して私のプライベートを中国語で話していくとあることにたどり着きます。もう隠していることがなくなってしまうのです。秘密を全部書き出してしまったことは私は既に自信にしていました。いつどこからどんな質問が飛んでくるような一度口に出してしまったものはもう秘密でも何でもありません。ただ笑い話です。このおかげで私は自信を取り戻すことができました。自信がない人は何か隠し事や悩みを溜め込んでいる人です。自信は全てではありません。取り戻すものでもあるのです。今溜め込んでいる秘密や悩みを全て書き出してしまえばそれだけで自信を取り戻せます。もともと自信があったのにだんだん秘密や悩みが多くなってしまったために精神的に重くなってしまったのです。話してしまいましょう。話してしまえば人生が終わるというようなことも実は他の人から見れば大したことではないのです。話してしまえば必ず体が軽くなっているはずです。秘密と悩みを話してしまう。自分に自信を捨てる30の方法、その14、自信のある人は力んでいる人のことではない。力を抜くことがない人だ。自信を捨てるのは力を入れるのではありません。むしろ逆です。力を抜くことです。私は高校時代体操部だった頃に体操が上手な人がいました。同じ同級生のですが、私のような初心者はしない幼少の頃からずっと体操をしていたと言います。後から知ったことなんですが、実は彼のお父さんはオリンピックの銀メダリストだったのです。逆にうまいなと思うのも納得です。彼にうまくなる策を教えてもらうとこんな答えが返ってきました。力を抜く。体操選手といえば体格のいい人を想像します。実際彼もいい体格をしていました。なのに力を抜くという彼の言葉は矛盾しているように思いました。それが彼の演技を見ていると笑っていました。いつも彼の演技は水が流れるような動きをしているのです。もちろん力を入れていないわけではなく、遠心力で弾道を遊んでいるかのように動かしているのがうまいのです。私はその時に気づいたのです。うまくなるはできることではなく、むしろどれだけ力を抜くことができるということだったんです。力を抜くことに成功した時には水のような自然な動きになっています。力を抜く。自分に自信を捨てる30の方法、その15、自信を組み合わせて一つにすると大きくなる。最初、それぞれの自信は単体です。小さい自信でまだ胸を張ることができません。しかし、自信は組み合わせてみるともっと大きな自信になります。例えば、です。自信のある服に自信のあるものを組み合わせてみるともっと自信を持った形ができられます。さらに今度は自信のあるバッグを持つとさらに大きい自信を持てます。たとえ、それぞれ小さい自信でも少しずつ増やしていくことで自信がどんどん大きくなります。小さな自信でも組み合わせていくと大きな自信になるのです。自信同士を組み合わせてみる。自分に自信を捨てる30の方法、その16、むなすことを経験すると自信を鍛えることができる。ただ記憶がむなすことないの、と友人から聞かれます。確かにむなすことは少ないかもしれませんが、むなすことはむなします。私も人間です。むなすてしまい、イライラしてしまうことももちろんあります。そんな時、私はそのむなすきをバレルだと思うことにしています。バレルは重い。人間が筋肉を鍛えるときに、バレルは筋肉を鍛えることはありません。バレルで筋肉を少しずつ鍛えながら、バレルの重さも少しずつ重たくしていくのが正しい筋肉の鍛え方です。自信を鍛えることはむなすことを経験することです。最初はいろんなことにむなすかもしれませんが、いろんなことを経験していくと自分の器が大きくなります。物事を大きな目で見ることができるようになるのです。また次に何かむなすことがあって乗り越える。それはバレルで筋肉を鍛えるように少しずつ自分の器の器をどんどん大きくしていくのと同じです。気づけばいつの間にか何事も同じな色なしさを見せている。それがおとなしくなることです。そこまでいくと少々辛いことがあっても耐えることができるようになっています。私も最初はすごい刺激を受けていましたが、最近は慣れてしまいました。だんだん自分の心の筋肉が鍛えられているため耐えることができるようになったのです。むなすというバレルで自信を鍛える。自分に自信を捨てる30の方法、その17、自信がないという人ほど自分のことを考えることができている。自信がないことはいけないことではありません。むしろ自信がないという人は自分のことを考えることができている人です。自分ができるのかできないのかをしっかり把握し、自信がないことはしっかり落ち込み完成できる人です。落ち込み完成する人は以前乗ります。乗る人は人よりにならず自分と周りの人の目で評価できしっかり自己を把握している人なのです。本当に実力のない人は自信があるかないかわからないと答えます。自分のことを考え把握していないかわからないと答えてしまうのです。自信がないときは自信を持って自信がないと言っているのです。自信がないことを自信を持って言うだけで立派です。大切なことは自信がないということは悪いことではないということです。本当に自信がないときは自信がないとあえて宣言する。自分に自信を捨てる30の方法、その18、言い訳をしないだけで自信なく、言い訳をすることは見ること。自信を捨てるのは言い訳するのをやめましょう。言い訳をしないだけで自信なくします。言い訳をしてしまうと自分に元気を吸ってしまうことになります。もちろん時には見ることも必要ですが、見るだけでは成長しません。自分の弱点をし改善できるチャンスを成していくからです。自分が悪いことをしてしまったらその時は潔く受け止めるようにしましょう。自分に正直になっていくと堂々とした態度になります。その結果堂々とすることができるのです。できない言い訳するのは控える。自分に自信を捨てる30の方法、その19、自信のある人は刺激を受けるようになりたい人だ。私はお化け屋敷が大好きです。普段味わえないような高揚感を味わえます。私はお化け屋敷からドキドキと優秀を受けます。私が怯えているのにお化け屋敷はとても堂々としています。お 足が痺れているわけなんて見たことがありません。おばけが自信を持って役割に出ているのは彼らが刺激を与えられたからです。自信を持っているためには自分の役を振り返ってみましょう。うての生活を送っていませんか。自信を持って生活するには刺激を受けるよりも刺激を与える積極的な人の方が堂々と生きていくことができるのです。刺激を与える人になる。自分に自信を持っている30の方法、その30、生きる目的が定まっていると生きる自信が湧いてくる。私は今、ウェブページで文章を載せているのには理由があります。ウェブサイトへ訪れた人に幸せになってもらうためです。それがこのサイトの目的です。私は普段から考えることが大好きです。本を読むのも好きです。映画や友人と話すのも好きです。好きなことがたくさんあります。しかし、そんな好きなことばかりをやっていて、あると気づいたことがあります。人は必ずいつか死んでしまうことです。いくら好きなことをやって人生を楽しんでも人はいつか死にします。目いっぱい楽しんだことで死んだらなんも動かないことに気づいたのです。得た知識や知恵はゼロになります。真実について虚しくなりました。何をするにも先に挙げて意味ないように感じてしまい力がありません。全くやる気が起きずぼっとしていた時期があります。数日間悩んでいた自分のことを極めてきました。自分の好きなことを社会の役に立てようと思ったのです。自分の好きなことを誰かの何かの役に立つように表現すればいいと考えるようになりました。誰かを幸せにした結果は自分が死んだ後も残り続けることです。それがこのサイトの存在です。それがというものをただ自分だけが楽しむのはやめにしました。私はいろいろな何を執筆しているように思います。生き方、食事なら、ペット、仕事のことしたようです。しかし、何の違いがあれ、ただの目的は一つだけです。誰かの幸せに役に立つためです。実は一つのことしかしていません。好きなことしかしていません。自分の好きなことで考え執筆します。得意なコンピューターを学んでサーバー講習やウェブサイト作成などに行きます。旅行者に映画を楽しんだり、人づきあいを学びます。自分の夢を叶えるためにたくさんの目標を乗り越えてきました。ただまだそうしているのではありません。目的があってそうしています。何のためにやるのかという目的意識を定めることで夢そのものが嫌になっているのです。そう考えるようになったら、生きたいという人生に対する思いがより強くなりました。生きる自信が出てくるのです。自分が今していることのみを考え直しているのです。何のためにそれをやっているのかです。死ぬことを前提にして考えると本当の生きる目的が見えているのです。見ると同時に生きる自信が湧いているのです。何のためにやるのかという目的をしっかり定める。自分に自信を捨てる30の方法をまとめ、その1、できるはずだと自分の考えを信じる。その2、覚えるときは頭ではなく体に信じ込ませる。その3、辛い状況を共有できる友人を作る。その4、自分の本当の実力を見つける。その5、最悪の状況から始める。その6、克服しようのない自分の弱点をあらかじめ把握しておく。その7、成長が見えるような記録をする。その8、物事の把握は富を持ち全体の把握から心がける。その9、困ったときは素直に助けてくださいと言えるようになる。その10、僕まではっきり言える。その11、自信がなくても笑顔になる。その12、最悪の状況は何とかなると信じて強気になる。その13、やるだけのことをやってしまう。その14、得意なことを一つは持つ。その15、一度自信を持ってみる。その16、ゆっくり時間をかけようと考える。その17、何か自信をいただく。その18、まずは慣れる。その19、早い時期から早くこなして慣れてしまう。その20、変わった人間になる。その21、経験という重みを持つ。その22、うまくできる人を後ろから見て参考にする。その23、気にすると悩みを吐き出してしまう。その24、力を抜く。その25、自信同士を組み合わせてみる。その26、昔という場面で自信を鍛える。その27、本当に自信がない時は自信がないと相手宣言する。その28、できない言い訳するのは控える。その29、刺激を与える人になる。その30、何のためにやるのかという目標をしっかり定める。